はい、ということで2本やらせていただきまして、
はい、
27、
はい、
と教えて都市伝説でございましたけどもね、はい、まあエンディングなんですけども、うん、最近ねちょっとお便りあんまりできてなかったので、
はい、
お便りの方からいくつか紹介していきたいなと思っております。
はい、お願いします。
じゃあ1個目いきますね。はい、はい、東京さん岡山さん毎度前に何よ。
いや、なんか出身地で呼ぶ人ってあんまり、
うん
うん、
いなかったね。
確かにいないから今までね、うん、毎度
毎度ってことは
大阪の方かな、
はいはい、東京さん岡山さん毎度前に放送された双子の回を聞いていたら思い出したのでお便りしますと、はい、私の友人の話なのですが、はいはい、その友人は東北の田舎出身です、
うん、
その田舎は家が30軒くらいの小さい集落なのですが、
うん、
その規模
大阪のやつにもう持ってかれてんじゃねえか
違う
小さい集落って
小さい集落なのですが、うん、はいはい、その規模に対して異常に双子が多いのですと。
ほう、
まずはその友人のいとこ向かいの家、うん、2軒隣の家、うん、その集落の外れの家、うん、
すごい、
そして集落から都会に嫁いでいった女性、
うん、
以上全ての家が双子なのです。その友人曰くまだ双子の家はあるが忘れてしまったそうです、うん、実は双子の原因のような話もしていました、
うん、
その田舎は集落ごとに井戸を掘って生活用水として使っており、うん、当然飲み水としても使っていたそうです。
はいはい、
隣の集落は当然双子はほとんどいません、
うん、
ただ女の子が生まれる率がかなり高いらしい、うん、そして数年前にその井戸水からあまり良くないものが検出され、
うん、
飲み水を浄水道か、
うんうん、
に切り替えたらしいのですが、うん、そこからパタリと双子が生まれなくなったそうです、うん、ちなみにその井戸水はまだ洗濯などに使っているので飲もうと思えば飲めると言っていました、うんうん、以上が私の聞いた双子水の話です、
はい、
聞いた話なので少し違う部分があるかもしれませんが大体合っています、うん、これからも配信頑張ってください。 PS その友人も双子です。オカルトネームチンチンさんからいただきました。はい、
オカルトネーム以外完璧じゃん
ということでね、双子の、まあ、村があると、うん、いうことでしたけどね、まあ、うん、僕が多分話した回ですかね。そうそう、双子のナチ
スの科学者が逃げて、ね、いろんなところでね、
そうそう、双子の実験をしてたんじゃないかっていう話でしたけども、うん、ありましたね、水っていう説ね、実は僕もなんかで聞いたことあるんですよね、うん、あの水のなんかの成分が関係してんじゃないかっていう、
うん、
でこの井戸水がねまさにだから双子を作るに関係してたんじゃないかと、うん、こんなことあんのかね。だって確率的に考えて普通に双子がポコポコポコポコ、
うん、そんな簡単にね、
うん、
じゃあなんか難しい気するけどな。
結構怖いよね。だから日本にもあるんだね、やっぱその双子村みたいなのって ね、う
ん、
へー、
なんでしょうね。いや、なんか例えばですけど地元で採れたお野菜をずっとみんなで食べてますみたいな、
うんうん、まあ、食は関係あるっていうのはね、うん、言うけどね、
水とか井戸水一つでそんななんか双子がポンポンポンポン生まれる村になりましたっていうのって、
うん、
まあ、考えられないけど、でもまあまあ
でも逆説的な感じじゃん、うん、これ要は水を切り替えたら出なくなったからそれがそうじゃないって話じゃない、
うん、だからそれがすごいなと思って、
なんかね言い伝えとかじゃないじゃん、
うん、
その実際に事象からそうだろうって推測だから ね、なんか結構信憑性ありそうですけどね。いないのかね、それを研究してる人とか。
だって
ちょっと気になるけどな。
言われてるだけでしょ。なんかそんな、
どういうこと、
そう、何かその調べてますっていう人の耳に入ってないだけじゃないですか今
ってことか。だからさ、うん、その東北の田舎の村ってしかも30とかの集落っつったら、うん、なかなかね、
うん、
そんなに注目される機会がないのかもしれないね。
ないと思いますよ、うん、
こんなのでもちょっとテレビとか見つけたらやりそうだけどね、
うん、やりそう、
双子の村があったとかで。
でも今違うんですもんね。
今はだからそうそうそうだよね。そっかそっか。
だから 歴史を紐解いていくって結構な大掛かりな
取材になりそう。確かにな、すぐできないな、うん、あそういう意味では確かに難しいか、
うん、しかもどうもあの情報提供者のチンチンですって言ってカットされるでしょ、
うん、
まあその名前で行くんだらですけどね、うんうんうん、だからそこでちょっとまあ一個問題が起きるから、
うん、
あと毎度って言ってくるし、
うん、
あと科学者の要はその出身地で名前呼んでくるし、
うん、
兵庫さんはねとか、
うん
うん、だから無理かなその点を考えると
やるのがってことね、
やるの無理かな、
あまあまあまあそうですね、うん、
そこで考えるとね、
うん
うん、
まあでもまたちょっとそのね自ら、
うん、
なんか成分が何なのかとかでね、ちょっと面白くなってきそうですけどね、うん、調べてみてほらこれ
あまあね、
チンチンさん、
うん
うん、チンチンが調べた水のなんかでいろんなの分かるかもしれないから、
どうもチンチンですつって、
ありがとうございます、
はい、
面白い、それも面白いですね、うん、いいお便りありがとうございます。じゃあ次行きましょうかね、はい、はい、もうすっかり夏ですね。実家の部屋を断捨離していたらバックトゥーザフューチャーというタイトルのギルガメを録画したビデオテープが出てきました。
いやそれ岸本さんの話ん普通に話してるからなんか読んでんのそれ、
うん、読んで
る、あ読んでんのね、うんうん、話しかけてきたんかなと思って急に、
ギルガメを録画したビデオテープが出てきた、どうもネギ坊主ですと、
はい、あネギ坊主さん、ね、はい、
うん、やってるやついたわこれ、
うん、
あのタイトルと中身違うっていうやつ、はいはい、
すごいショックだったのが、
うん、
あのなんかお笑いの番組撮ってて、
うん、
でそれ見ようと思ってね、
うん、
見たらあの父親が入れたんでしょうね、うん、なんかあの洋画になってて、
うん
まあ、洋画じゃんと思ってアルマゲドンだったんですよ、
うん、
アルマゲドンかと思ってさ途中からなんですよ、
うん、
録画されてんのかね、これなんかなと思ったら、うん、あのクッキーでやらしいことするシーンあるじゃないですか、
あるあるある、うん、クッキーっていうか食べっ子動物みたいなやつだっけ、
動物クッキーで
なんかあったな、
動物は北へ進みみたいな、
あああったあった、
であの南の茂みへみたいなあるじゃないですか、
あるある名シーン、
名シーンじゃねえわあのであそこのシーンが終わったら録画切れてたんですよ、
うん、
あこのシーン見たかったんですよって思って
あったな、それ
はねかなりショックでしたけどね、
あったわ、
うん、小高いを買えやつ、
うんうん、今あれだろうね、ちょっと今時の子はもう DVD とかだからさ、うん、あれにあんまりタイトルを直接書くってことがないんじゃないかな、
あ DVD にね、
DVD とかにさ、うん、だあんまりあの感じがな分かんないかもしれないけど、
うちまだ DVD 書く派ですけどね、
あ書くの
上からこういうふうに、あの分かんなくなっちゃうんで書く派ですね、
あペンでね、
ペンでね、
あ、うん、あじゃああるかな、今もやってるやついるかもね、
まあ親に見つからないようにね、
はいはい、
うん、
まあネギボードさんね、都市ボーイズのお二人に相談がありますと、はい、今年は嫁が厄年なのですが、
ほうほう、
とても心配性なため、
はい、
やたらと占いのラッキーアイテムを買い込んできて困っております、私はそもそも占いを信じていないのですが、はいはい、占いを信じている人を否定する気もありません、
うん、
ただ一つだけわからないのがラッキーアイテムなんです、
はいはい、
何世紀何百年も前から伝わる占いの結果になぜ最近の流行り物が出てくるのでしょうか、
はい、
スマホケースやインスタ映え、スマートスピーカーなどのキーワードを見るたびに、うん、おいおい嘘だろと思うのですが、うん、それを信じて次々と買い込んでくる嫁にかけることはもありません、
はい、
早瀬さん岸本さん奥さん厄年、そしてラッキーアイテムを信じすぎてしまう嫁になんて声をかけたらいいでしょうか、はいはいはい、ということでございますけれどもね、うん、だからまあラッキーアイテムに関してのお便り、う
ん、はい、
まあ、占いの中でも確かにちょっと異質なものかもしれんな、うん、ラッキーアイテム、
ラッキーアイテムはね、
うん、
結構をもうその、まあ、ある朝の番組をやっている、
うん、
その占い師の方に聞いたんですけど、
うん、
結構当てずっぽうらしくって、
うん、俺もね聞いたことある、
当てずっぽうって言ってました、
あのね、
うん、
これまああんまり言うとあれなんだけど、うん、最初はちゃんとやってたって言って、
うん、
あのなんかあるんだって、その星座ごとに、
はい、
この時期でこの、うん、なんていうの、この年のこういう時にはこういうのがいいっていうのが本当にあるの、あるらしいんだけど、
そんな細かくじゃないん
ですよ、そう細かくないし、そもそもそんなアイテムいっぱいないと、
そうそうそうそう、
だから途中からあの身の回りにあるものただ書いてただけになったって言ってて、
それはなんかもう聞いてて、
もうそれの時点でまあそうなってるんじゃないかなとは思うけどね、
以前やってた人の話ですけど、あのまあ金銭をもらってたみたいな話は聞きましたよ。
何金銭って、
例えばですけど あの、どこどこの何々みたいなものとか、
スタバのなんとかみたいなのとか。
それがすぐ変わっちゃったんですけど、あれ企業名入っとらんこれみたいなのがあったんですって、以前はね、
はいはい。
で、その人もすぐ辞めさせられたんですけど、そう、今はないけど、例えば赤いマフラーとかなってますけど、以前は、あの、どこどこの何々みたいな、なんかあれこれも特定されるよねみたいなのがあったから、それは。
三本線のジャージとかね。
そうそうそう、疑われて、うん、もうすぐなっちゃったらしいんだけどもでも結構当てずっぽうだみたいな話は聞きましたよ最近
もう当てずっぽうっていうかこう目についたものただ書いてる、うん、だからそのスマホケースとか、うん、さっき言ってたなんかあの今っぽいものが出てきてるってどういうことかっていうのは、うん、俺はその占いを書いてるやつの家にただそれがあるんじゃないかって思ってんだけど目に見えるもの書いてるっていう、う
ん、はいはい、
だからラッキーアイテムって、うん、その本とか、うん、何今はテレビでやってんの、うん、
やってますね、
やってる、やってるやつに関して言うとちょっと正直、うん、毎日だってそんなに物ってないから、
そうね、
あと身につけんだらずっと同じものでいいじゃんって話になっちゃうし、うん、
そうそうそう、でこれ王監督のサインボールとあなたどうするんですか。
いやそうだよね、
うん、サインもらい行くんですか王監督の
、うん、
今年のに限るとかって言われたら出回ってないですよ。
いやそうだよね、
うん、監督も辞めてるしむずいっすよ。
いやそうなんですよ、うん、だからまあラッキーアイテムに関して言うと俺は正直、うん、まあインチキだって言っていいんじゃないかな、
うん、
嫁に言うのは
そのラッキーカラーはまだ分かるんですよ、うん、で今日のっていうのがあんまり信じらんないよ。
でそのさっき言ってたように、うん、物ってそんなにね、
うん、
増えるのっていう、うん、のあるよね。
それよりはあの今年何々運を伸ばしたいからっつってそれに関する神社かどっか行って、
うん、
でそのパワーが入る依り代みたいなお守り買うてそれ一個大事にした方がいいっすよ、
うん、
お金かかるし毎日毎日ラッキーから
のこのラッキーアイテムって逆を言うといつ効能が切れるかって言わないじゃないですか、うん、
1日でしょ。
だからその日だけしか本当に効かないのかっていう、
ね、
とこじゃない。
そう、あとあのもう切りねえよって言われるかもしれないですけど最下位 の、 あのラッキーアイテムを紹介するじゃないですか、
うん、
最下位しかラッキーアイテムを紹介しない場合があるんですよ、ね、結構ね。
あ、そうね、
の番組で、
はいはい、
ですいませんめんど
くさいから
みたいな、最下位は〇〇座みたいな、
うん、
でもあのラッキーアイテムがあるんです、ラッキーアイテム〇〇これで少しは変わるかもみたいな言われるんですけど
頑張ってみたいな、ね、
これつこたら何位になれんのって思うんですよ、
うん、
毎回思うのが、
うん、
最下位から8時ぐらいまで上がれんのかと、
うん、
ほならあの繰り下げで最下位になったやつはもう救済できないから、もともとの本間の最下位って一番下からのブービーじゃないかなと思うんですよ、
う
ん、僕
そうだね、うん、てか一番やりようがないやつね。
そうそうそうそう、
うん、
そこにも謝ってってもごめんなさいって言うんだったら
まあ切りないね。
そうそうそう、うん、切りないからね、それもう全部もう入れ替わりになっちゃうから。
あとね俺ね誰だかね聞いたんだけど、
うん、
あれを、
うん、
統計取ってるやつが言ったんで一回
ラッキーアイテム
を、あラッキーアイテムじゃなくて星座の順位を自分がいつも低いみたいなのが気になってるやつがいて、うん、でそれをある番組のやつを統計取ってみようっつって分析したんだって、
はいはい、
そしたら本当に偏りがだいぶあって、
うん、
でその俺は俺の分しか聞かなかったんだけど、
はいはい、
俺天秤座なんだけど、
うん
天秤座は本当にねあの上位にほとんど
いる
ぐらいな感じだったんだよ。
いい、うん、それあれじゃない、出演者に媚びてない。
いやだからそうなんか意図あんじゃねえかなと思っちゃって、う
ん、出演者が例えばですけど天秤座で、
うん、
あの〇〇さん〇〇座はないですよって言われて、あよっしゃ
ね、そうそうそう、やる気出すみたいなね、
うん、そうそうそうそう、あとポットでのあのクソ役者が時々なんかあの
ゲスト番宣とかで来る
みたいな、ゲストというかなんかレギュラーみたいになってる時あるじゃないですか、
うんうん、
お前座ってるだけやなみたいない
るね、
そいつ最下位にして邪魔な、すごい嫌な気分にさせてすぐ辞めたとかねそんなあんじゃねえかない
やだからあれ、うん、それ聞いた時にちょ、うん、特定の星座ってずっと悪いんだって、
うん、
俺それ気のせいだと思ってたの、
うん、
みんな言うやついつも悪いとか言うやついるなと思ってたけど、まあね、本当にそうなんだと思ってびっくりしたね。
大座は結構下の方ですよ僕見てますけど
だからそれ、うん、それは分かんないけど気のせいかもしれないけど、
気のせいかな、やっぱそのあれかな、その下のやつだけ頭に残ってるから
記憶に、そうそうそうっていうことだと思ってたら、
うん、
でも実際に撮ったのも下だったって言ってたから、
うん、でもサソリ座はめっちゃいいって聞く、
うん、
サソリ座ってあと天秤座はすごいいいって聞く、今年とか去年ぐらいから、
ね、だってそんなの変わんのかね、
いやあの毎年やっぱ変わるんですけど、
うん、
その運がいいっていうのは、
うん、
でもねなんかよう なんかね、サソリとかだと、
うん、
あの狙ったものを射止めるみたいな、サソリのように、
そんなんずっとそうちゃっちゃう、
サソリのようにバーンと射抜くみたいな、で、あの射手座も射抜くみたいな、
そうだね、
射手座も射抜く、そうそう、射手サソリ、あと魚座はなんかあの泳いで相手を探すみたいな、なんか言われてて
釣られるイメージだけど、そうそうそう、逆だけど、
でも、うん、難しいのないって思うんですよ。乙女座とかどうするんだろうと思って、乙女のように練り歩きナンパを待つ
みたいな、なんで練り歩く
わかんないけれども、うん、
まあでもそうだね、
そうでしょ、
ちょっと差がありすぎんだよね、そのものに、
うん、そうそうそうそう、
て俺天秤ってなんだって思ってたもん、ずっと
天秤はね、確かにね、
天秤って、
うん、
一番何にもねえじゃんっていうか、
まあね、
何にも面白くねえじゃん、
手に入れることはできないが比べることはできるみたいなことかな、分かんないけれども、
でもよく言われるよ、うん、その天秤座だから、うん、そのバランスを取るのがうまいとか言われるけどね、まあ、ね、うんうん、まあ、占いはな俺分かんないけど、う
ん、分かんない、
でもね、あのラブさんとかはね、
う
ん、結構、
まあ、ね、
本当にいろいろ
当てるから、
うん、当ててるっていうしね、うんうん、まあ一概に嘘とは言いづらいけど、
いや占いはだからその統計だみたいなことね、
うん、
言いますけど、うん、そのどこからって思うよね、
うん、
そのデータデータって言うけれども、どっから得たデータなんてやっぱ思っちゃうし、
多分独自調査でしょ、みんながみんな、
みんながみんな、だとしたら数年じゃんってやっぱ思っちゃうわ、
うん、いやだからそのそれまでのデータも持ってんじゃない、うん、その他の人の、
あ、
でそれプラスアルファ独自調査で、うん、
それ信じられる人本当に、
いや分かんないけど、
前の人は
師匠とかじゃん、だから
師匠信じられる人本当に
分かんないけど
どっかでむちゃくちゃもうほんまにアホがおって、
うん、
で、今までのデータ全部濡らしたりとか日々破ったりとかしてしてない、そんな
ん、うん、で
どっか抜けたりとか、
どっか適当に書き足したりとかね、
書き足したりとか
増やすためにとかね、うん、ありえそうだけどね、
あの偉い人に、うん、好かれるためにデータを書き換えて、うん、そういう風にちょっとすり寄っていったとかないって思っちゃう、
あるでしょうね、うん、もしかしたら
そういうこと考えちゃうから、あんまりね、その占いってはもう信じてない、うん、
まあね、
うん、
でもだから奥さんに何て言うかですよ、この方の悩みは、まあね、この方もあれ信じてないから、うん、
だとしたら一個すごい
神社って、だからお前の嫁がそうしてきたらどうするかってことでしょ、要は
いろいろその
ラッキーアイテムを毎日買い、うん、買ってきちゃって、うん、でどうするっていう、
だからもうあなたに一番合う、
うん、
神社行きましょうって言って、あなたの、
うん、
特別なお守り買いましょうって言いますよ、
じゃあもう一個一個やんなくていいと、
やんな
くていいと、これをやればもう大丈夫だっていうのを一個やらせると、
うん、そうそうそう、一個やらせる、うん、というのもその枕毎回じゃあ変えてたら寝づらくなるじゃないですか、
うん、
気持ち悪いし、
うん、
そういうのと一緒で、もう一個ほんまに自分が信じる何かをずっと持ち続けるっていうことで、
まあ、確かに
パワーをね貯めていく
のもあるから、不安だからやってるわけだから、
そうそうそう、
その不安を拭う一個デカめのものを、
う
ん、
与えると、大体というか、そうそうそうそうと思うけどね、
なるほどね、
何に悩んでるか分かんないけども、
だから厄年、
あ、厄年か、
で
厄払いしたら普通に
ね、そうだね、うん、普通それでいいと思うよ、
うん、
うん、
厄除けのね、
厄年、まあまあ信じる人は信じるけどな、うん、
一応行きましたよ、
あ、本当、
うん、奥さんがやっぱり行こう行こうっつって、俺やる気なかったんですけど、
うん、
行こう行こうっつって、
俺だってもう厄年がいつかも知らないし、
もう分かんない、もう
終わってたもん、気がついた
もう終わってた、うん、で考え直すと別に悪い年じゃなかったし、
うん、そうそう、
結構いい年だったし、
うん、気にしてない人もいるからね、別にいいと思うけどな、
気に
して
ない人もいるから、
うん、
全然いいと思うけど、でもまあまあ奥さんはでもあの蛇の年とか蛇の日とかも全部気にしてるから、
蛇の日、
うん、身の日とかあるんですよ、
父
の日とか、
あ
れも全部気にしてそこの神社行きたいとか言い出してるから今、ハマりすぎて、
うん、
うん、俺よりハマってきてるから、
ちょっと、うん、行き過ぎるとね、
そうそうそうそう、細かくなっちゃうから、う
ん、めんどくせえなって思っちゃうな、うん、
そんなもう毎日神社買わなきゃいけなくなっちゃうから、
そうね、
うん、
まあまあでもそれが一番かな、俺らの ね、あの大概案というか、
う
ん、を提供して
落
ち着くという方向で、
落ち着かせるという、
うん
うん、
はい、ということでネギ坊主さんね、はい、頑張ってください、
はい、頑張ってください、
じゃあ次行きましょうかね、はい、この方多分初じゃないかな、
はい、
岸本さん、林さん、こんばんは、
こんばんは、
オカルトネームは観光客です、
観光客、
半年以上前に配信された回の豊見菜について一つ言いたいことがあったのですが、メールを打つのが億劫でこんなに遅くなってしまいました、
はい、
観光客とっても反省しています。
知らないよ、観光客ちょっと可愛い
なんか観光客ってイラつくな名前、
ね、
さて本題です、はい、ウテナ店の回で早瀬さんは池袋のブックオフで出会ったやたらと話しかけてくる男について話されていましたよね。
いたいた、
音楽お好きなんですかの一言に始まり、一方的に喋り倒して、最終的にカフェへの移動を強引に進めた男の話ですと、林さんは彼の正体をすごく友達が欲しい人と結論付けていましたが、僕はそうは思いません。
宗教とかでしょどうせ、
と言いますのも、僕自身も別のブックオフで同じように声をかけられたことがあるのです、
はい、あ、へ
ー、しかも声をかけられたのは複数回でその都度違う人物でした。
お、
複数のブックオフで複数の人物が同じような声のかけ方をするということは、彼らは組織だった勧誘を行っていると考えるのが妥当でしょう。
マニュアルがあると、声をかけるね。
男について行った先で本当の勧誘が始まると思われます、そういった組織に興味がある、なんなら入りたい人であればついていけばいいですが、絶対入りたくない人は時間の無駄ですから適当にあしらうのが賢明でしょうねと、最後に先日ブックオフで出会った最新の声かけ男について書かせていただきます。
知りたい。
僕がブックオフでポケモンカードを物色していると、もうちょっと面白いじゃないか。
まだハマってらっしゃるんですよ、ポケモンカードに。確かに、久々に見ると見ちゃうわ。こんなんあったね、こんな
ん
あった
ね。ブックオフにあんだね。へぇ、
知らなかった。懐かしいっつって。
ブックオフでポケモンカードを物色していると、突然50くらいのジジイが、ポケモンカードのバトルとかやってますと話しかけてきました。
ほうほう。
すぐにこれはいつもの勧誘だなと思った僕は、本当はポケモンカードのバトルとかをやっているのにもかかわらず、
やっとい
いえと返しました。するとジジイは言いました。私はポケモン GO ならやってるんですよね、あなたもやってます？ポケモン GO ならやってるということはポケモンカードはやっていないということです。100歩譲ってカードの対戦相手になってほしくて話しかけたのならまだわかりますが、ポケモンカードファンとポケモン GO ファンという薄いつながりしかないのに話しかけてくるジジイに観光客とってもびっくりしました。
かわいいな。
それでは今後の都市未来イベントにも期待しておりますということです。なんじゃこれ。
まあでもね、そのあるんですよ、その多分宗教関連とか、そういった、もので声かけてんだなとは思ったんですけど、なんかね、目がすごい綺麗だったんですよね。そんなんじゃないって思って、本当に友達が欲しい、
信じられるっていう、
欲しいんだこの人はって思っちゃった、でもそのスーツ着てて、怪しくないよっていう感じがしたの、確かに怪しかったんですよ、もう逆にね。
なんかあれだよね、それは多分見た感じでは分かんないんだろうね、
まあでその後外国人行ってたんで、
あ、そうか、言ってたっつってもね、その後
すぐね、ちょっと違うんかなって思っちゃった。その話通じる日本人だったらまだしも、海外の方言ってたから、あ、この方が違うんかなって思っちゃいました僕は。
なるほどね、
い
やでも怪しいのは怪しいけどな。
そら
てかブックオフ流行ってんだ。
そうね、
ブックオフ勧誘、
時間があるって思われてんのかな。
ブックオフはまあでも立ち読みしてる人に限って言えば、あんま確実に暇じゃないですか。
暇
で、お金もそんなに多分持ってないでしょ、
買わないからね、
で、まあ若い人結構幅広いか、男性女性両方いるし、
いると思う、
かなり幅広いし、だからいいかもね、方法としては。その時間が必ずあるっていうのは言い訳できないじゃん、立ち読みしてるのに時間ないって、ちょっとね、
待ち合わせしててとか
アホっぽいもんね、
じゃあその方も一緒に行って、
あ、それ賢いな、狙ってるんだね、やっぱちゃんと。
ブックオフで立ち読みをしたことがないんですよ。
あ、そうなの。
立ち読みがすごい嫌いで。
あ、そうなんだ。
なんか苦手、あのコンビニとかもそうですけど、ちょっとしないようにしようっていうのは意識がけてやってますね。
あ、そうなんですか。
なんか
それは何、
命削ってやってるのに、それをなんか無料で見るのが気持ち悪くてしょうがない。
まあでもそれを言うと、まあまあまあ、あの、売っちゃってるからっていうのもあるからね。いや、まあ
そうなんですけどね、 それわかるんですけど、でもコンビニとかは違うじゃないですか、
うん、まあコンビニはそうか、うん、新刊だもんね、
読んだらいかんしね、うん、あれなんてね、長時間そういうのもあって、なんかもう読めない
っすね。今もでもできないようにしてるけどね。
まあね、あの紐でしょ、
う
ん、
そう、うん、
あのでも破るでしょ簡単に。
破るやついるね、うんうん、
コンビニとかで、まあ、ある雑誌を買おうと思ってて探してる時に、普通なんかあの青いバンドみたいなの外して読んでる人いるから、うん、
てかそれでならまだいいよ、うん、俺袋閉じ開けてるやついたから、
うん、わすごい、それは強者ですね、
マジかって思ってたよ、うん、しかも座って読んでるし、
盗めよもう
本当にあげた方がいいんじゃないかと思ったよ、
だって買えないんだから、
そう、
もう盗めよ、ダメだけど、
すげえなって思ったよ、う
ん、あそれすごいっすね、袋閉じ俺開けてんの見たことないわ、
びっくりした、うんうん、
そこは制御聞け、
絶対ダメでしょって思う
じゃん、絶対ダメじゃん
すげえよな、あの袋閉じを、うん、こうなんていうの、太らせるというか、
うん、
膨らまして中を覗こうとしてるやつはいるんだけど、
それもねえよ、
それは見たことあるけど、うん、破ってるやつはねちょっとびっくりしたね、笑っちゃったよ、なんだこいつと。
なんか他の記事ね、別に袋閉じを見たいっていう理由じゃなくて、別の記事が読みたくて買おうと思っても、袋閉じ破られてたら
買わないよな、
怖いもん、
絶対やだよな、だ普通にあれはもう買い取りでしょって思ったけどね、
うん、怖いわ。以前ですけどね、
うん、
あの何年前、もう6年もないか4年5年前に、
うん、
まあ杖で働いてたんですよ、
うん、
その時にアダルトコーナーあるじゃないですか、
うん、
であそこで、まあ、あのレンタルを促進させるためになんかねちっちゃいモニターでずっとあのアダルトビデオの
流してるね、
そうそうそう、あるある、あの予告を流してるんですよ、はいはいはい、そこで抜いてるやついてねいやあの本番とかないですよ、
はいはいはい、
だって予告ですからね、
うん
うん、ちょっと胸触るみたいなとこでむちゃむちゃやってる人って
すごいね、
こいつすごいなと思いましたけどね、借りるっつっても数百円ですよ、
すごいわ、
うん、
それで言うと俺もっとすごいなって、う
ん、
あのね俺の友達アダルトショップで働いてたことがあって、はいはい、アダルトショップってあの
どういう
監視カメラあるんだけど、
う
ん、
ラムタラとかそういう系
の、あそうそうそういう感じ、はいはい、であのアダルトオナホールみたいなのあるじゃん、 あれのやつの見本品をね、はいはい、箱の外に出してたのよそしたら、
はいはい、
店員いない時にそれにしなんていうの、しだなんていうのかな、
はいはい、
試しで入れてるやついて、でそこでやってるのがあの防犯ビデオに映ってるのを見せてくれたことあって、
最後までですか、
いやどうかわかんない、行ったのかどうかわかんないけど、でも普通にあの店員が戻ってきたらやめて抜いて書いてたけど、
そりゃそうでしょ、
まあ両方の意味で抜いたのかもしれないけど、あびっくりしたね、
えそだってそのサンプルで置いてあるものなんて、
そう、
握手売ってるものとしたらもう劣化しまくってるじゃないですか、いろんなものさらされてるし、まあまあまあまあ、
そうね、
触る人もいるだろうし、
うん、指入れてるだろうな、確かに
入れてるでしょ、
入れてるわ、
気持ち悪いわそんなんに
そう俺
ねえ、
でも確かに確かに実際に入れなきゃ本当の感傷が確かめられないってい
分かるけど、
そういう意味で試供品でもあるから、
うん、
見本品でもあるから、
うん、そういう意味ではねえよ、ほんまにやってくれって意味ではない
し、まあまあそうかなと思ったけど、
だとしたら
だとして勘違いしたのかなと思ったけど、
ああいうにしてほしいわ、あの普通に僕らがあの試着室みたいにあるじゃないですか、
う
ん、試着室みたいなところに
一
個プランと天井から吊るされたやつがあって、うん、それでやれってのは分かるんですけど、うん普通に誰でも見られるところで箱の
上に置いてあるやつ、うん、そう、
それはひどいな、
すげえよびっくりするよ、
うん、
だからたまにねアダルトショップね変な匂いすんなっていうところあるんだけど、うん、
それはすごいわ、
おそらくそういうやつらが原因なんだなって思う、うん、
あれ面白いですよ、それこ そのラムタラみたいなところで働いてる人がいて、
うん、
ある芸人さんがいるんですよ、
うん、
で売り上げをねすぐもう任されててもう店長クラスになってるんですよ、ずっと働いてるからそこでね、うん、どうしようどうしようと思ってどうしたらもう本とか DVD 売れるんだろうと思って、うん、したら生パンツがあったら売れるなと思って、
はいはい、
思ったのが買って自分で履いて男の人がね、
うん、
ぬくもりを与えてそれを封してしてたっていうのを言いますけど、だからみんな
誰かのって言ってるってこと、
そうそうそうそう、
あ履いてそう、女優のとか、
そうそう、あだから女優さんのなんかクレジットじゃないけどなんかそういうので見て赤っぽいの走ったら赤っぽいの買ってきて、うん、履いて自分でぬくもり与えてで畳んで
それだってちょっと一時流行ったからね、うん、販売法として
詐欺ですけど、
詐欺じゃん、
うん、
詐欺ですね、でも俺もさどこまで信用できんだろうって俺ずっと思ってたもん、
めちゃめちゃ売れるんですよ、
それ売れるってね言ってた、
その人はもうウハウハだったって言ってましたけど、今はもう本当に規制がもう厳しく
なってて、そうで
しょうね、今はやってないけれども、もう10年ぐらい前ですけどパンツ自分で履いてたって言ってました。
すげえ、
うん、伸ばすんですちょっと、
使用感出すんでしょ
う、してそうそうそうそうそうって言ってた。
すげえな、
すごいっすよね、面白いわそういうのはね。やっぱり
今はねちょっとまあまあいいや、その辺の話しなくてもあれなんでやめますわ。
はい、はい
はい、ということでね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあですね、うん、もう一個ぐらい、はい、読みますか。ちょっと、はい、まだ多分過去に読んでない方の方がいいかな。はい、はい、じゃあこちらいきます。
はい、
祖父から聞いた奇妙な話です。はい、岸本さん、林さん、こんにちは。吉岡と申します。
吉岡さん、はい、
友人からの紹介でお二人のポッドキャストを毎日楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
こんなちゃんとした名前を言ってくれる人久しくいなかったな、ね、うん、
メタメタな名前ばっかりじゃないですか
そうだよ、一、うん、個前観光客だし、
観光客だしね、うん、
あだね、
ネギ坊主って、
ネギ坊主とかさ、うん、三角木馬とかさ、
あったあった
早速ですが、
はい、
私の祖父が経験した奇妙な体験を聞いてください
。
私には89歳の祖父がいます。
わー、かなり。
私が幼い頃から祖父は戦争の話をしてくれます、
うん、はいはい、
その話は東京の浅草で、焼夷弾から逃げ回っている時の悲惨な話ですと、うん、はい、その話には必ず徳さんという人物名も出てきます。徳さんは物知りで奇てれつめめしく、うん、根性なしとのことでした、うんうん、徳さんは珍しい服装でいて、うん、ずっとぐちぐち言っては泣いていたとのことです、うん、祖父は徳さんの住所や親の、居場所を聞いても静岡に住んでおり、両親は仕事に行っているということしか答えないと、
はい、
祖父は親と相談し、徳さんを家に招き入れ一緒に生活することになったとのことでした、はい、徳さんは未来の話をたくさんしてくれたらしく、日本が戦争に負けることやアメリカと仲良くなることなどを話してくれていたみたいです、ま
あ、当時ありえないことですね、
うん、祖父は徳さんがいたおかげで毎日楽しく辛い戦争を乗り越えることができたと言っていました、うん、しかし終戦間もなく徳さんは姿をなくし行方不明となったとのことです。祖父は徳さんがあまりにも物知りなので軍の関係者だと思い、終戦し落ち着いた頃に軍に確保されたんだろうと思い、そこまで心配はしていなかったみたいですが、祖父は徳さんは幻みたいな人だった、戦争の辛さを乗り切るために来てくれた仏さんなのかもと言っていました。私は未来人なのかなと勝手にワクワクしています、うん、長文で失礼しました。これからも2人の絡みは楽しみにしていますということで、うん、吉岡さんのねお便りいただきましたけど、
面白い
へーって感じですね、うん、その徳さん、ね、徳さん、うん、なんかねいかにもいそうな名前ではあるから ね
めめしくて泣いちゃってて、で変な格好してる、
根性なしで着てる、着てれつっていう部分で、そう珍しい服装っていうのがちょっと気にかかるというかね、
服装っていうのがもしかしたら当時はおかしいけれども今となったら普通の服装かもしれない、
ね、っていうことかもしれない
よね。かとしたら未来人じゃないか
の可能性もありそう。
なんか着てれつな服装っていうの、
う
ん、どんな服装かっていうのすごい
知
りたい
わ、ね、
うん、
であとその自分のなんていうのパーソナリティの部分をちょっと隠し気味というか、うん、あんまり教えてくれてない感じとか、うん、あと、まあ一番そのこの人が変わってるなっていうのはやっぱその戦争ですよね、うん、アメリカ、はい、日本が負けるっていうのとアメリカと仲良くなるってことを、うん、まあ話していると
。そんなこと言ったら捕まりますからね。
まあね、
うん、まあ物の本でしか読んでないから分かんないけれども、う
ん、まあねみんな言ってたのかもしれないけども、うん、でもまあ多分おじいさんの反応とかそういうことで言うと、うん、まあ徳さん変わってるというのと、うん、物知り、
うん、
あまりに物知り、
うん、
これでも自分が例えば未来人で過去に行けたとして、うん、この状況にいたら、
はい、
あれだよね、ちょっと文句ばっかり言っちゃいそうだよね。
どういうこと、文句って
物もないし、
あーそういうこと、ね、
生活に対する不満とか、
確かに、
あとまあ常に命のね危険にさらされるみたいなこととか、
う
ん、
それで言うとめめしくなるわ。確かに
文句ばっか言いたくなりません？
なるなる。
トイレとかもさ、
うん、
汚ねえし、
汚ねえし、
うん、飯もまずいし、
飯まずいしね、
でも多分、うん、 めめしくなるなと思ったんだよ ね、これ聞いた時に、
うんうん、マンゴーらしいねえのってやっぱり
そうそうそう。いやね、
もう言っちゃう、
お茶とかね出されても、
うん、
なんかね、
うん、
タピオカ入れないのとか
言っちゃいそうだもんね。そうそうそうそう、うん、言っちゃう言っちゃう、それ 言うともめめしくなっていくと思う。
なるよね、うん、だからそういう意味で言うとちょっとリアルな反応にちょっと見えたというか聞こえたかなっていうのはありますよ、うんね、確かにね、で物知りに見えるでしょうしね、未来のこと知ってるんであればね、うん、
知らないことだからね、
うん
うん、
そうっすよね。ちょっとこれは面白いなというか、
すごい面白い。
おじいさん89歳ですからね、うん、まあまあ
かなり
ちょっと徳さんね、会えるといいですけどね。
いやもうだいぶ年生きてるしよ生きてたとしても、
うん、そうだろうね、同じぐらいなんじゃないかなっていう、うん、まあちょっと珍しいタイプのお便りでしたけどね、
うん、すごい
面白いですね、
うん、そんな好き好き。
やっぱちょっと戦争とかにまつわる話ありますからね、なんかちょっと心霊が関わってんのとか、あるある、その、うん、不思議体験みたいのね、
うん、あるある。
ぜひね、他にもあれは送っていただきたいなと思いますけども、うん、
あの沖縄にね旅行に行った時にね、あの、うん、修学旅行か、うん、行った時にね、なんかあのある霊能者みたいな人が、
うん、
あの戦争の体験をすごい語るみたいながあったんです、うんうん、女性の方でね、なんかレストランかなんかで、あ、旅館か、僕らが泊まった旅館に来てくれて、おばあさんが、
はいはい、
その方が戦争の時に私は高校看護でなんたらかんたらでって言ってて、でそういうなんか人の死をたくさん見たか、私はちょっとあのそういう霊を見る力があるんですって言ってて、でなんかこうこうこうで、あそこはこうこうこうで、こうこうこうでって言ってんですけど、ある場所を指して、ここはすごいね、ここで亡くなった兵隊さんたちがたくさんいるんですよって言ってたんですけど、そこめちゃめちゃ新しい場所で、戦争の時になかった土地なんです埋め立てでできた土地だから、
めちゃくちゃ
言うてんなっていうのがあったから、あんま鵜呑みにしないようにしてる。なんかその戦争の話とあの霊パワーみたいなのを、
それがイコールに、
そうそうそうそう、
イコールにはならないということね。
してる人たちっていうの、その戦争の話に関してはすごい面白かったし、
うん、
勉強になるなと思ったし、こんなことはもう絶対残しちゃダメなっていう気持ちになったよ。学生時代にもね。
はいはいはい、
だけれども。例の話した途端になんかもごもごしだすし、
う
ん、
説得力が、
うん、すごい新しい土地のことを言い出したし、うん、こいつあれって思って、だからその時からあんまり一緒じゃないんだなって思った、うんうん、すごい人の死に、
まあね、
うん、
でもまあ話としてはあるじゃない、その死に近づいた時から見えるようになるとかはね、まああるけども、
うん、だから一緒じゃないんだなと思った、うん、必ずしも
そうね、
うん、
わかんないよ、埋め立てられる前の話をしてるのかもしれない
から、埋め立てられる前は海だからね
だから
何もないからね、
そこになんかあったのがあるかもしれないから、
うん、まあまあわからんけど、そしたら観光で行ってるかもしれないし ね、
そうね、まあまあまあ、
ちょっと信じられなくなった話として、
まあまあ、あるんだね、
うん、ある、
そっか、うん、まあまあそんなもんかな、もう、あ、まあいっか、これぐらいにしとこうかな、うん、はい、ということで今日はお便り、はい、ね、中心にお送りさせていただいておりますけども、はい、結構いいお便り多いです ね、
は、
本格的な不思議な話が、
そうですね、うん、いい話、
ぜひね、あのこういうのも気兼ねなく送っていただきたいと思いますけども、はい、ぜひぜひ、ちょっとなんかあれですか、言っとかなきゃいけないのあります
っけ、そうそうそうそう、告知があって、
うん、
あの新しいもので言うと、8月の17日に、うん、まあ、ずっと言ってますけれども、本当はエログロいイソップ物語シザーチンピーというですね、
ええ何それ、そんな サブタイトルなん
だ、あ、そうですよ、ほら、ウサギとカメと金銀鉄の包丁シザーチンピーっていう、
知らなかった、
はい、まあ、あるんですよ、死ぬも涙、うん、殺すも涙の物語というですね、
うん、
まあ、そういうちょっと、エログロのですね映画にちょっと出させていただきまして、中澤さんと、あとオカルト探偵88さんと、
はいはいはい、
でそれで8月の17日に東京大阪17、18で東京大阪限定で上映すると、
うん、
で東京上映が8月17日なんですけど、
うん、
そこでちょっと僕らもですね舞台立たせていただきまして、ちょっとお話しさせていただくんですね、
うん
うん、
中澤さんと早
瀬舞台挨拶、うん、そうです、そうです、でそれがですね東京ユーロライブってい
う
場所なんですけれども、うん、20時15分から22時まで、
はいはい
はいはい、ちょっとそこで、ある、まあ、時間をちょっと使わせていただいて、うん、舞台挨拶させていただくので、うん、ちょっと見に来ていただきたいなというような、
うん、
はい、お知らせです、
そうですね、
うん、
まあね、もうあれでしょ今 カメラを止めるのが大ヒットで、
あ、そうですね、
こうインディーズっぽい感じのね、
うん、そうですね、
映画が注目されてる中公開ですから、
そうそうそう、シザーハンズのだからね、うん、正当なる継承映画、これは
ね、うん、大注目されるんじゃないですか。
そうでしょうね、だから王様のブランチとか出たいな
、うん、お前は呼ばれるところないと思うけどね、この名前の順番で言うとね、
シザー役でしたけど。
いやいや。
すごい、ね。シザー役です。
シザー役喋んない方がいいと思うけどな。
シザー役ですよ。うん、その、シザーチンピーの股間あたりに俺がいるって。シザー役ですから。
まあこれでもあれでしょ、予告編とかはもうやってるんでしょ、そうそうそうそう、だからそれ見たりとかね、
うん、そのシザーチンピー予告とかっていう風に YouTube で入れていただくと見られるので、うん、それで、あ、ちょっと面白そうだなって思ったら、まあ来ていただければ本編見られますので、はい、ぜひぜひ。
舞台挨拶が、
8月の17日、
渋谷ユーロライブと、
はい、ぜひぜひお願いします。
じゃあね、他、
はい、
そうですね、あ、そうだ、単独イベントが決まりまして、
はい、
こちらは9月4日火曜日でございまして、はい、都市ボーズと都市ボーイズ
はいはい、
トークライブジム、はい、ボリューム4ということでね、またやらせていただきますけども、うん、まあ定番というかもうねかれこれ結構やってきてますけども、
そうですね、2年、うん、2年くらいかな、
ね、くらいの間ね、うん、定期的にやっている、
うん、
イベントのまあ最新というか番が9月4日ということが決まりまして、はい、ちょっとね日にち近いですけども、
そうです、ね、
まあ、ぜひスケジュール開けられる方は来ていただきたいかなと思っておりますけども、ね、
まあ、新宿で、7時半からですから、
はい、
もう仕事終わりだとか
ロフトプラスワン、ね、うん、
そうそうそうそう、もうお酒も飲めますから、ちょっとなんか仕事終わりでご飯食べ行きたいなと思ったら、なんか友達連れてちょっと面白い話聞きながらご飯食べたり酒飲んだりする時にもね、
そうですね、
使ってもらえれば全然全然いいと思いますので、うん、
まあ、僕らもね結構これに関してはずっとね、やらせてもらってるんで、
そうそう、やらせてもらってるから力入ってるんで、
う
ん、
頑張ってますよね、
そう、
ぜひ来ていただきたいというか、
そうそうそう、めちゃめちゃ怖い話します、
あ、怖い系やるんですね、
心霊系をちょっと久しぶりにやろうかなと思ってます、とんでもねえことが起きたんで、
そうっすか、じゃあ、
はい、ちょっとしようかなと思ってます。木本さんは風俗系の話を、
いや、そんな決めてないですし僕定例的にやってるわけじゃないんです
よ、笛男の続編を、
いや違う、僕風俗体験記みたいなのここで話してるわけじゃないんで、
また風俗ライター
違います
よ、あ、違いました
っけ、そういうイベントあるし他にちゃんとしたやつ
あるある、
はい、ロフトプラスワンさんの方のホームページで、E プラスからかな、
はい、
買えるようになっておりますので、はいはいはいはい、ぜひ、はい、購入していただければと思います。詳細ツイッターにもありますし、ね、その辺も見ていただければと思います、はい、あとは、そうですね、もう一個あるのか、
はい、
はい、9月ですね、もう一個イベントがございまして、はい、こちらが、まあ、僕らが主催ではないんですけども、
はい、
共演朗読者さんというところの、はい、怪談夜会、はい、あ、野宴かな、
うん、
多分そう、はい、怪談野宴というものの、はい、中で、文学と文化から怪談を楽しむ宴ということでございまして、はい、こちらにトークゲストとして、はい、都市ボーイズ参加いたしまして、はい、このイベント自体が9月22から24の3日間連続で、はい、旧田中家のところでやるんですが、僕らが出るのは23日ということなんでね、まあ多分投資でチケットとかも出てたみたいなので、うん、ぜひね、他にもゲストの方も結構いらっしゃいますし、うん、まあ、ぜひ詳細はね、朗読者さんのホームページがありますので、はい、そちら見ると多分すぐ分かるかなと思います。
はい、なんか心霊スポットが多い場所らしいんで面白いですよね、
周りにも、ね、うん、っていうかもう雰囲気が、
うん、
ね、有形文化財とかの、
そうそうそうそう、
旧田中家っていうところでやりますから、う
ん、田中家のところで人の話聞いたりとかすることないと思うんで、ぜひぜひ、
ね、雰囲気はめっちゃあると思いますんでね、
そうそう、いい場所でやらせてもらえるなと思って、結構、うん、楽しみです。僕は
夜は入れないって言ってましたから、
ああ、いいっすね、
本来は、
夜のそういうとこ怖いっすよ、
入っちゃいけないよっていうところですから、
うんうん、
ぜひね、雰囲気楽しむために、
そうですね、夜帰りましょうじゃ
あまあまあ俺らがやった手柄とかじゃないけどね、
はい、夜やったりましょうよ、
入れるらしいんで、
うん、頑張ったわ
夜のね、
うん、
文化財の中で僕風俗の話しようかなと思います。
ほな僕火つけました
。まあね、はい、詳細はじゃあ見ていただければと思います、はい、こちらがイベント以上かな。あとですね、はい、まあ、もう一個ちょっとまあ、宣伝というかありまして、怪談王というイベントがねありまして、はい、あの怪談師のすごいやつを決めるぞっていうやつだったんですけども、うん、いいですね。まあ、これなんていうの、トークイベントというか、
うんうん、
でやってたやつなんです、うん、ね。でそれに僕もまあちょっと出ておりまして、ね、うん、でそれのイベントからですね本が出版されると、
うん、いや、おめでたいことじゃないです
か。怪談王戦慄編というやつが出まして、おそらくその怪談王の、イベント内で話していた話から、
はい、
まあ、抜粋してというか、
はい、
多分出場者の中の話を集めて作った本だと思うんですけども、
はいはいはい、
まあ、これが8月10日に出版されているんで、
うん、
もうね多分販売はされてるみたいでございますけれども、うん、まあ、それに僕の名前もちょっと載っているのでね、うん、まあ僕も参加してはいるということなんですが、はいはいはい、僕はなんかね、僕が書いたっていうふうに多分思ってる方いらっしゃると思うんですけども僕はね販売する数日前ぐらいまで知らないぐらいの感じで、
はいはいはい、
ちょっとね、
うん、
中身も全然確認もしていないので、うん、
じゃ書いてないですか。
書いてないですし内容ももう一切見ておりませんので、
うん、だから話の提供とですよね、
なんすかね、提供と、うん、提供した覚えもないんですけども、
まあまあまあまあ、
まあ、そうです。だから多分イベントの中で話したものの何かを、うん、抜粋して、
はいはい、
多分載ってると思うので、
うん、
僕は書いてはいませんので、
うん、
そこはちょっとね間違えないようにというか、はい、はい、なんでどういう内容なのかとか、うん、どういう感じで書かれてるかとかも、うん、ちょっと僕は存じ上げないので、
うん、だから怪談を怪談グランプリの関係性で言うと、
うん、
怪談グランプリが1本グランプリだとすると、
うん、
1
本グランプリ
1本、うん、松本
さん
の、
うん、はいはい、
1本
大喜利の
そうそうだとすると、
うんうん、
怪談王はダイナマイト関西、
うん、そうなんだそんな地方色出るんだ、
まあ、違いなので、でもそっちの面白かったりするじゃないですか。
まあダイナマイト関西だったら全然いいけどな、うん、
その一本に出ないなこの人っていう感じの人が出たりするじゃないですか。
そうだ、ね、
漫画家さんとかね、うん、役者さんとか出たりするんで、そっちの実は面白かったりするじゃないですか、
うん、バッファロー五郎さんのね主催でやってるやつですけど、
ごちゃごちゃ言わんと面白いやつ決めたらええんやってやつ、ね、
関西色強い感じのね、
そうそうそうそう、うん、あれが面白い、あれの方が好きっていう人もいますから、ぜひぜひ見ていただきたい面白いと思います。
ただまあこれに関して言うと、うん、その僕がね、
うん、
見てないので、
うん、
出来も何も知らないので、はいはい、ちょっとそのもしかしたら、
うん、
僕の超つまんない可能性あるんでそれはね先に言ってきますよ、う
ん、面白い話はたくさんあるんですけど、ね、
多分だから怪談王っていうイベントの中で良かった話を多分集めて作ってるんで、それ自体は絶対
面白いと思います、
ね、いいと思うんですが、うん、まあちょっとね話してる話を多分そのままやってるから、うん、ちょっと感じが違うかもしれない。
まあそう、怪談王の違いますからね。
イベントで見た感じとはまずちょっと違うかもしれないね、うん、来てた人からすると。
めちゃくちゃ面白くなってるかもしれないしね。
そうね。
読んでみないと分かんない。
だからものすごい僕のやつが面白くなってたら、うん、ぜひ言ってください。その時は
俺が書いたという
から。サインしますね。その時だけ言ってください。
あ、いいですね。
はい。まあどこで買えるとかも分かんないですけど、ちょっと多分普通に、まあ、どこでもあるんじゃないですか。
大きい本屋行けば、
本屋
にね、国屋とか、あとあれですかね、その予約とか電子系とかだったら買えるんじゃないですかね。
まあ多分だから怪談グランプリと同じような感じの、ね、
同じ
流通じゃないかなと思うんですけど、
そうそうそう、うん、T.O. ブック
さんなんで系統的にもね似てるし、
うん、だから同じ方だと思いますよ。
はい、なんでね、まあぜひぜひ、うん、まあそうですね、
いいじゃないか、
はい、まあまあその辺は、皆さんにお任せします、
ね、情報提供者でしょ。
だからこれに関しては僕に聞かれてもマジでわからないんで、
う
ん、
はいはい、
ちょっと聞かないでくださいね、あんまりその、
はい、
どんな本ですかとか、
僕は一応買いますね、
どういう感じですかとかはもう本当分かんないんで、
はい、了解、
それはもうあの買って、
うん、
皆さんが判断していただければと思いますんで、
うん、
はい、じゃあね、これに関しては今後多分あんまり触れることはなくいくと思いますね僕は、
はい、
はい、じゃあね、あのツイッタートシーボーイズやっておりますんで、はい、ツイッター内検索トシーボーイズで検索していただくといいかなと、
はい、
まあ最新情報ですとか、まあそういったものもこちらで、出しておりますんで、ぜひフォローしていただけるといいかなと思います、はい、あとはブログやっておりまして、ブログは過去、ポッドキャストアーカイブ消えたの全部聞けるようになっておりますんで、ぜひそちらも、トシーボーイズブログとかで出てきますんでね、検索してみてください、
はい、
あとメールアドレスございます。トシーボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com になります、こちら、今日いただいたようなお便りご意見ご要望とかですね、まあ、そういったことを、気軽に送っていただければと思います、はい、ということで、じゃあね、もう今日も締めようかなと思っておりますので、はい、いつもに行きます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
ありがとうござい
ました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。